ヤマハな
明日も
いい天気。
人と人がつながると人と街がつながり、街が元気になる。ヤマハな明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チームおよそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカロス札幌まで。ファックスは 011-622-2223、 メールはrequest@radiocarus.com、 アルファベットで request@radiokaros.com まで。番組名、ヤマハな明日もいい天気とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、ありがとうございました。皆さんこんばんは。札幌市中島公園について語るですね、唯一の専門番組ラジオ中場です。市街地より春の遅い中島公園にもようやく春が訪れました。園路からは雪もなくなり、勝負池は水をたたえた本物の池に戻りました。中島公園における春一番目のイベントはフリーマーケットですが、今年は4月17日土曜日10時から14時まで、大雨の場合は次の日の日曜日18日に順延されます。大きな出来事としてはですね、これは予定ですが、札幌市中島公園にある国指定重要文化財豊平館を全面改修します。建ってから130年前です。これはですね、鹿鳴館より古いんですよ。
すごいですね。
すごいですね。大改修はですね、今から2年後に始まります。最近の小さな幸せはですね、おもちゃのような可愛いですねおしどりが中島公園に来ていたことです。水天宮の方にね、見ました。これでですね、私はおしどりを中島公園の端から端までのカモカモ川で見たことになるんですよ。っていうのはですね、幌平橋の方、南の方にはいつもいるんですよね。それから途中にもいて、
はい、
で水天宮で初めて見て、全部見ちゃったと。で、今夜の放送は頼れるスイッチマン皆川さん、それから CM アナウンスはヤマハニューズシューマンアカデミー札幌校の柳沢さんと西岡さんです。そして中島公園の魅力を紹介するホームページ、中島パフェを運営する中島公園近所の住民石川、以上4人でお送りします。先週のヤマハの明日もいい天気は木が大好きなフィコさんのラジオ気になる話でした。フィコさんのほんわかな投稿をお楽しみいただけたことと思います。いかがだったでしょうか。出ました。
いやー、いないですね。違
ったですか。これは惜しかったですね。今夜の放送はラジオ中場です。都会のオアシス中島公園をより良い状態に維持して次の世代に引き継ぎたいと考えています。ここでですね、まず曲をかけたいと思います。曲はアルバム岸陽子シャンソンベストヒッツから選びました。1曲目は愛の讃歌です。じゃあお願いします。お願いします。
中島公園モニュメント研究会は歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。ヤマハな明日もいい天気ラジオ中パ、ホームページ中島パフェは中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
アトリエ村ギャラリーではただいま第5回特別記念企画展を開催中です。題してパラダイスズー。楽園のパラダイスと動物園のズーを融合させて動物園の楽園になります。道内道外そして海外からも集まって6作家の共演が新しい世界を作り出しています。会期は7月2日金曜日まで。会場は中央区南13条西11丁目アトリエ村ギャラリー。開館時間は火曜日から土曜日の10時から18時まで、最終日は17時までです。休館日は日曜と月曜日に変わりましたのでお気をつけください。 皆様どうぞご覧ください。
しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。平成18年の7月に開店してから皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。
はい、ありがとうございました。中島公園もですね、春を迎え、勝負雪の凍結も溶けてですね、カモなどの水鳥も戻ってきました。じゃあ冬の間は水鳥はどこに行ってたか分かりますか？
どこですか？
カモの場合はですね、同じくですね、中島公園内のカモカモ川。
カモカモ川。
川はですね、カモカモ川です。
カモカモ。噛みそうですね。
カモカモ。川流れてるでしょ？はい、凍らないから。そこに行ってます。他の鳥は分からないです。どこ行ってるのか。それですね、春の大型連休ですね、ゴールデンウィークに向けてですね、冬季閉鎖した施設もですね、4月下旬には次々に開いてですね、ゴールデンウィーク前には中島公園も全開となります。だいたい公園の整備はゴールデンウィークを目指してやってますですからね、それが終わると全部使えるようになります。で、中島公園の最新情報ですが、まずは予定です。近い方から順番に紹介します。予定というわけじゃありませんけれども、公園管理者が交代しました。4月からはですね、公園の管理が札幌市公園緑化協会に変わりました。これに伴いですね、札幌市公園緑化協会の公式ホームページに中島公園のページが加わりました。新たにホームページですね、で、そこにはですね、中島公園について次のように書いてあります。公式ホームページね、私の方は個人ホームページ、経緯を称しましてですね、公式ホームページからいきます。中島公園は森や山を背景に市のほぼ中心部に位置しながらも、水と緑に豊かな憩いの場として親しまれている公園です。また日本の都市公園100選にも認定されています。勝負池をはじめ国の重要文化財豊平館や八草庵などが札幌の生い立ちを記し、水と緑のステージから四季の安らぎや新しい文化が生まれていますと書いてあります。中島公園のページはですね、札幌市緑化協会のホームページにより入れます。本当は中島公園と検索したらポンと出てくるはずなんですけどね、ホームページまだできたばっかりなもんですから、まだ Google に引っかかるところまでは行ってないもんですから、
なるほど、
これからはしばらくすれば中島公園と入れれば、そのページが出てくるはずですけどですね、この中島公園のページにはですね、なんとですね、私のホームページ中島パフェへのリンクがサイドメニューの一番目立つところに貼られてるんですよ。公式ホームページから個人ホームページのリンクって割と少ないんですよね。
そうですよね、
嬉しいですねってことで。そして微力ですがですね、これからは管理事務所と協力を得てですね、中島公園のために役に立つ中島パフェにしたいと思っていますっていうのが、これは第一ですね。で、次のやつね、中島パフェの春バージョン、これは食べられる方ですけどね、飲まれてる札幌1階のカフェセゼンでですね、中島パフェの春バージョンが出たんですよ。で、これは飲まれての方の読みますと、夏バージョン、秋バージョンとご好評を得ておりました。四季折々の中島公園をイメージしたパフェ、中島パフェ第4弾の春バージョンをご用意いたしました。雪も溶け、外出もする足取りも軽やかになってきました。中島公園の春をイメージしたイチゴを使ったお子様も喜ぶパフェに仕上げましたっていうから、どうぞ。
美味しそう。イチゴ、食べたいです。
イチゴですね。中島公園散策の後などにいかがでしょうかっていうのは、以上登ってる札幌公式ホームページからの抜粋なんです。 ところがなんでこちらで読んでいるというとですね、こんな嬉しいことが書いてあるんですよね。実はこれも公式ホームページなんですけどね、のぼてるの、星印がついていて、中島公園の情報をとっても詳しく紹介している中島公園ガイド中島パフェはこちらからと URL を書いてですね、私の運営しているホームページ中島パフェにですねリンクも貼ってくれているんです、でありがとうございますということでもってこちらでも案内しております。で春バージョンの登場についてはですね、ホームページ中島パフェ管理人としてはとても嬉しく思っています。840円です、この味が中島パフェ覚えたよということで、パフェを食べてホームページを思い出していただければと願っています。どちらのお店でもですね、のぼてるに限らず中島パフェという名のパフェを作りましたらですね、ぜひお知らせくださいと、応援させていただきますということでございます。次はフリーマーケットです。フリーマーケットはよく行きますか？
行かないです。
そんな行かないですね。
あ、皆さんお金持ちなんですね。中島公園のフリーマーケットは4月17日からです。それに続いてですね、4月25日日曜日、5月2日日曜日、5月8日土曜日と続きます。いずれも10時から14時中島公園で自由広場や園路で開催されていますということなんですよ。なんか割とこの日になると外国の方がいっぱい来てますね。
安いですもんね、フリーマーケットに。
日本庭園とですね、冬季閉鎖されていた施設のオープンについてお話しします。日本庭園は5年ぶりに本来の景観を取り戻しますというのは、今まで一部壊れてたんですよ。で今度はそのことになりましてですね、まず2005年のですね、2005年に八荘庵、茶室八荘庵が倒壊しまして、2009年に修復されました。で今度は2008年にはですね、東屋が壊れまして、でこれも今年の3月25年に建設完了しました。で結局2005年に最初八荘庵倒れた時から勘定すると5年ぶりにですね、ようやく日本庭園が元の姿に戻りました。開園が待ち遠しいですねということで、4月24日土曜日の開園です。その他ですね、貸しボート始まりますね。もうしばらくしたら、まだ、まあ、ちょっとまだ冷たいですからですね、もうしばらくです。まだボートはですね、陸に上がってですね、シートかぶしてですねあります、今のところは。それにボート屋の大昼食、日本庭園内の八荘庵、日本庭園の予定は確か24日だったと思いますよね。それから中島のテニスコートね、中島庭球場なども次々にオープンして中島公園は全開となりますと。細かい話ですけどですね、水のまんまも使えるようになります。冬になると水のまんまみんなですね、冬が越してですね使えなかった
ですね、はい、
これもうじき使えるようになりますね。でそろそろ曲の2番目にしたいと思いますけど、ラストダンスは私とって言うんですよね。前回は菅原洋一さんのですね、ですけど今回は岸陽子さんです。前回のはラストダンスを私にって言うんですよね。このととにの違いは何なのかよくわかんないですけど多分女性から見た側ダンスですからね、男性から見た側の違いかと思いますけれど、ラストダンスは私と岸陽子さんです。お願いします。それではですね、次はですね、豊平館2年後に大改修ということなんですよね。先ほどもちょっと触れましたけど、4月3日の北海道新聞朝刊よりも抜粋です。見出しにはですね、豊平館130歳初の大改修、12年度にも、これは2012年ですね、あと2年後ですと書いてあります。で本文ですけど、札幌市は2日道市中央区の中島公園にある国指定重要文化財豊平館を全面改修する方針を決めた。改修期間は4年間、4年もかかるんです。で事業費は十数億円の見通し。1880年ですね、これは明治13年の建築以来最も大規模な改修となります。で豊平館は開拓市直属のホテルとして建てられた木造2階建ての洋風建築で、延べ1330平方メートル、老朽化で市ではですね、 1982年にですね、4年間にかけて一部を修理したが、ここ数年ですね、外壁の腐食や屋根の雨漏りが進行して、耐震審査診断をした結果ですね、震度6の地震で倒壊する恐れがあることも判明したと。それで大規模改修に着手することになりました。で、改修ではですね、基礎のコンクリート、破損した外壁や屋根を修繕して、壁の中にはですね、新たに合板を入れ耐震化を図るわけですね。またバリアフリー化のためですね、新商社も利用できるトイレとエレベーターを新設する考えだと。市は今年夏まで基本構想をまとめ、これから基本構想をまとめて市民からの意見を募集で、2011年度から設計作業に取り掛かり、12年度にも着工する。改修期間中の4年間は休館となると。4年なんですよね。で、今は放映館結婚式なんですけどね、エレベーターがないんですよね。だからおじいさんとかおばさん大変なんですよ親戚で来るでしょ。
そうですね、
で今度はエレベーターができると。だから12年から始めて、あと4年だと16年。だから私も76でおってですね、後期高齢者なんですよねちょうど私に合わせたようにですね、エレベーターできるわけですよ。だから76年と80になっても法平館行ってですね、見てくると。もううち近くですからですね。次はですね、春の野草曲、勝負駅の団らん。これ初めてですね、あのシアターズ行ってですね、
はい、
あの芝居見てきたんですよね、
はい。
これはあの中島公園の勝負駅についてやるって思うんですからですね、だから見に行ってきたんですよ。前回のラジオのリハーサルを見学に行ったんですよね。見学に行った話をしましたね。でシアターズに行った話です。演劇のリハーサルは初めて見たのですね。本番では見られない演出者の動きがですね、とても面白く感じたと思います。演出の人がいろいろ動いてですね、あれやってる、こうやったり。
で、
それは本番では全然見られた、私初めて見たもんですからですね。で、両腕でタクトを振るような仕草もしてるんですよね。で、何もしてるんですかというと、案内の横山さんですね、演劇関係の人ですけど、に聞くとですね、ここで音楽が鳴るっていう意味だそうなんですよ、それはですね。で、実際の音楽ならないんです。わーってやってるだけで、
ね、
で、テレビドラマですね、北斗物語とかね、俺たちの旅などでおなじみのですね、金沢みどりさんたちですね、3人が舞台で稽古してました、
うん。
で、公演に行ったんですけどですね、今回は春の野草曲勝負池の団らんというの公演を実際に見に行ってきました。見に行く途中っていうことは、途中は中島公園なんですよね。うちは中島公園のこちら側、向こう側がシアターズですから、
う
ん、
そうですね、
途中のことですけど、3月9日の中島公園勝負池は春近しといえども雪と氷の世界でした。凍結した勝負池の盛り上がってるところが中島なんです。池が平らで、みんな雪ですから、で雪越しに見えるですね、モイヤ山が見えますよね、雪越しに。でこれがこの日の実際の中島公園の姿でしたっていうわけなんですけど、その日の夜ですけどね、夜はですね、一足早い春を中島公園隣接のシアターズーの舞台で見ることができました。フィクションの世界とはいえですね、こちらの勝負池もまた素晴らしいと。まあといっても勝負池が見えるわけじゃないですけどね、中の島が舞台の中にあるっていうだけで、待ちに待った春の野草曲勝負池の団らんを楽しんできましたと。芝居を見るのは初めてですが、面白さは私の予想をはるかに超えていましたと。中島公園の勝負池が舞台上でいかに表現されるかですね、固唾を飲んで見守りましたと。実は私ですね、5年前ですね、読売新聞の水木校ってあるんですよね、一つの記事ですけど、特集を聞いてみた。でそこで勝負池があったんですよ。で勝負池でがテーマの時に中島公園に惚れ込んだ人としてですね、新聞に紹介されたんです。でその時ですね、勝負池の思いをですね、熱く語ったことがあるんですよね、そういうこともありまして、いろいろ思い出深いものでした。でこのようなわけで中島公園の勝負池には特別な思いがあったので、わざわざ劇も見に行ってきたという次第なんですけど、何かと縁がある勝負駅が舞台になっているのだから見逃すわけにはまいりません。こんな気持ちに押されて見に行ったのですが、 春の夜奏曲小舞伎の段々です。初めて見た芝居はですね、期待した以上に面白かったです。何よりも芝居するものが面白いですね。印象に強く残った場面、素晴らしい演奏と書きたいことは山ほどありますが、しかしそれをいちいち話していると時間がないので、この放送の中にはありませんと。で、感想だけを簡単に話したいと思います。感激は初めてだからですね、まあ、論評する力はないんですよね。しかしこれだけは言えますってことはですね、中島公園の近所の住民はですね、中島公園に思い出のある人にとっては感動ものですねと、いうことで、芝居はもちろんですね、チェロ、ピアノの生演奏も素晴らしいんですよね。あの作曲の何か、とにかく、コンサートマスターとかそういうところやった人がやってるんですよ、チェロは。で、それに大好きな小舞伎に作られた奇想天外な仕掛けも見物です。これが面白くて仕方がなかったですね。そこでは秘密のトンネルもあるのです。トンネルを通ってパークホテルや来たらへ移動しているのです。こたつがトンネルの出入り口になっているの、面白い発想ですよね。しかしですね、こんなことで笑ってはいけませんと。次なる事実を皆さんはご存知でしょうかってことなんですけど、実は小舞伎の下にはですね、巨大なトンネルが実際にあるのです。これはフィクションではありません。わかりますか？
なんでトンネルあるんですか？
なんでしょう。それはですね、巨大なトンネルって何ですか、もったいつけないで言ってくださいってもうセリフ作っちゃったんです地下鉄中島じゃなくて、地下鉄南北線を通すトンネルが小舞伎のあるんですと。小舞伎の下に証拠ありますかって。で、地下鉄の通気口があるんですよね。通気口があるのが何よりの証拠です。どこに？小舞駅南側の芝生の広場、通称ワンワン広場と言われているところなんですけどね、そこの広場の中央南側に、あの地下鉄が乗ると風がバーッと来ますから、あの下に地下鉄通って、池の下に通ってます。まさに地下鉄はですね、工事するときは池の水抜いてやりましたから。まさに事実は小説なりきっと言いますが、まさにその通りですねっていうことで、次はですね、そろそろあれですか。
東トンデン通り、ジンギスカンの北唐辛子から美味しいお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、フラノ和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気のメニューです。明日水曜日は北唐辛子の日、生ラム、肩ロースなど肉類を半額でご提供いたします。住所は札幌市中央区南10条西8丁目東トンデン通り。お問い合わせの電話番号は 011-512-0229 営業時間は18時から23時まで、定休日は毎週火曜日です。北唐辛子から美味しいお知らせでした。
ホンダ明治ギャラリーは、旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34、 お問い合わせの電話番号は011-530-3050 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
取れたて北海道の味どころ喜びからご案内いたします。素材の持つ本当の美味しさをお客様に、をモットーに本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ご来店時にカロスで山店聞きましたとおっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階。ご予約などの電話番号は 011-518-2419 営業時間は17時から23時まで、 定休日は日曜日祭日です。郷土料理の店喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。最初は山天柏児童会館の可愛いレポーターから声のお便りです。
はい、それでは町宣便りの方お願いします。
では町宣便りを先に読ませていただきます。ミュージカルユニット萌木色から公演のご案内です。萌木色第5回公演夢のサーカスが上演されます。カラフルショーミュージカル、歌ありダンスありで劇場を色鮮やかに彩ります。日時は16日金曜日20時、17日土曜日は14時と19時、18日日曜日は13時と17時。会場は演劇専用小劇場ブロック、中央区北三条東5丁目岩佐ビル1階、ファクトリーの北向かい側ビルです。料金は当日2000円、前売り1800円、大丸四プラ各プレイガイドで発売中。お問い合わせは080-3231-6214 080-3231-6214 コローレまで。続いて子どもの読書週間が23日金曜より始まります。中央図書館など各図書館で子ども読書の日特別行事が開催されます。次回の放送時にイベント内容などをお知らせいたします。最後に山天交通安全一口メモです。小学校新1年生が元気よく通学中です。より一層の安全運転をお願いします。先日は南九条橋佐賀線で歩行者が横断中事故に遭い、若い命が亡くなりました。天候も道路状況も変化しやすく、日中の乾燥路面もまだ朝晩は凍結します。ドライバーの皆さん、スピードダウンと十分な車間距離を取りましょう。思いやりの運転で子どもと高齢者、そして自分自身を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、山天ニュース町天情報でした。
ありがとうございました。それではちびっこリポーターの方はよろしいでしょうか。あ、それではですね、次にですね、中島公園を道遺産にっていう話に入ります。
はい、はい、
北海道遺産ですね。中島公園の景観を残すことはですね、札幌の歴史を残すことと同じことだと思いますと、私はこう思うんです。それで中島公園は明治時代の公園としては非常に珍しくですね、地元住民の民意でもって造園されました。だいたい普通はですね、公園っていうのは神社仏閣だったり、あるいはですね、あの大通公園みたいにね、あそこはあの防火帯ですよね、防火帯、あの大きな道路を作って火が蔓延しないように、そういうふうに官主導で作ったですね、当時だったから開拓市ですからですね、官主導で作ったものなんですよ。だから民意で昔公園を作るって非常に珍しいことなんですよね。で、勝負池の向こうにですね、望む萌家山の景観は絶景ですって言うんですね。山が一番美しく見えるのがね、角度、行角って言いますね、行角8度なんですよ。その8度の位置があのパークホテルの、前あたりね、あのパークホテルから池越しに萌家山を見たところ、そういうところなんですよね。で、札幌の父なる山、萌家山は一応父なる山と言われます。母なる川は豊平川、
あ
父なる萌家山、両方とも中島、あ、そうですか、
はい、
両方とも中島公園の近くにあるんですよ。
そうなんですか、ね、
萌家山は必ずしも近くないけど見えますからね。で、豊平川は本当中島公園の隣ですからですね。で、中島、そしてその萌家山連峰がですね、最近は高層ビルの建設で徐々に隠れ始めています。北海道遺産という制度があります。首尾よく中島公園が北海道遺産に選ばれればですね、景観を守ろうという札幌市民の意識も高まり、地域住民の協力も得やすくなるでしょう。 景観を守るって言っても簡単じゃないですよね。いろんな利害が対立しますからですね、
うん、
だから、ね、協力を得やすくするってことは非常に大切なことなんですけどね。豊平館やですね、発送は札幌市内から中島公園に移築されてきたものです。まあ、豊平館は今の市役所あたりからあったんですよね。で、発送は別なところなんですけど、もうちょっと外れたところなんですけどですね、そこに民間で持ってたんですけどですね、で札幌に寄付したっていうわけなんですよ。で、中島公園に移築された国の重要文化財である豊平館や発送庵、国指定の重要文化財っていうのは札幌に7つありますから、その中の2つがですねここにあるわけですよね。あとは北大だとか植物園だとかあっちの方にありますけどね。で、豊平館や発送庵は古き良き札幌の景観と共にあるっていうことが大切なことなんですよね。で、それでもって初めて移築の正当性を主張できるんじゃないかと思いますと、なんでこんなとこ持っていくんだってよく言いますけどね、中島公園はもう札幌で一番札幌らしいところなんだよと、だから持ってきたんだと言って持ってきたら周りがみんなビルで囲まれちゃって、なんだこれじゃ時計台飛んだ日じゃないかと言われたら、そしたら 何のために持ってきたってことにちょっとおかしくなるんですよね。そういうことをちょっと言いたいわけですけどですね、移築の正当性っていうのはね、そしてビルの谷間に隠れてしまうのならですね、元の場所にあった方がいいでしょうと言っても今更戻すことはできないんですよ ね。他の建物建ってますから。ところでですね、中島公園の隣はすすきのです。夜の町として知られていますが、もう一つの顔は何でしょうって言ったらあんまり知られてないかもしれないですね。
わかんないね、
もう一つの顔はですね、すすきのは寺町なんですよね。お寺がいっぱいあるところなんです。
そうなんですか。
もうちょっと南に行くとですね、それで神社も札幌、中島公園の近くに3つあるしですね、豊川稲荷もあるしですね、神社も多いんですよ。神社、で中島公園の周辺からですね、すすきのにかけてですね、寺や神社が数多くあります。その他にですね、札幌の古い部分が残されていると、まあ、残されている程度ですけどね、たくさんあるわけじゃないですけど。で、札幌もですね、900年すればですね、1000年のことなんですよ。あと900年、たった900年ですね。で、あることを忘れてはなりませんと。札幌、だから今新しい町だからってね、古いものいらないって話はないんですよ。これから古くなるんです。札幌駅前の発展が著しく感じる今日この頃ですけれども、気にかけることはないんですよね。幸いすすきのを含めた中島公園周辺には札幌の古い部分がある程度残ってるんですよ。で、新しいものを作るより古いものを残す方がこれからは重要じゃないかと思っています。で、札幌市街地北部のですね、札幌駅周辺がですね、新しい札幌を目指すならっていうのは、もう新しくなっちゃってますからね、札幌の界隈は。これから地下道もできるし、なら同じね、あの北の南の方を負けちゃいけないというんで、同じことをやるんじゃなくてですね、南の方はですね、中島公園を含む、大体私の話は中島公園が中心になってくるんですね、中島公園を含む、すすきのとか山花ね、山花いい天気ところに私はやってますからね、山花地域はですね、歴史ある町を目指すべきだと思いますっていうのは私の考えなんですよね。あの同じようにするんじゃなくて、町の中にもこれだけ180万200万の都市になったら、部分的にこう個性があった方がいいと、みんな同じようになるよりも、そういう考えを持ってます。中島公園の北海道遺産指定はですね、その第一歩だと思ってるんですよね。ただそうなるっていう話全然聞いてないんですけどね、なればいいなって、ね、あの前新聞に投書出したんですよ。そしたらそれだけは載りました、投書欄に。正しい。中島公園はその第一歩で、文屋用も含む中島公園の景観を残すことは札幌の歴史を残すことと同じではないでしょうかっていうのはこちらの意見です。で、この辺でもう一つ4曲目の曲に行きたいと思うんですけどね、曲はですね、サントアマミーですね。これ3曲目だったんですね。はい、はい、失礼しました。ただいまの曲はですね、恋心でした。歌はやはり岸陽子さんです。
山花柏児童会館4月のお知らせをお願いします。
小学3年生の佐々木亜子です。
小学3年生の渡辺琴音です。
カシャファクトリーは4月28日水曜日午後3時から4時半まで、自分のオリジナルスイーツマグネットを作ろう。ケーキ、ドーナツ、キャンディ、みんなは何を作る？受付は4月19日月曜日午後3時30分、小学4年生から6年生、先着20名、参加費100円。
スポーツクラブ、5月14日金曜日から毎週いろんなスポーツを楽しむスポーツクラブがあります。受付は4月26日月曜日から小学4年生から6年生まで、楽しいスポーツをするので、ぜひスポーツクラブに入ってください。
みんなもカラフルに遊びに来てね。
はい、それではですね、4曲目はですね、サントアマミー、これも岸洋子さんです。それではですね、次は私は札幌シニアネットっていうところに所属してるんですけどね、そこには500人ぐらいですね、会員がいるんですよね。
すごいいっぱいいますね。
たくさんいるんですよ。でシニアネット入ってびっくりしたのはですね、画像処理がみんな上手な人が多いんですね。まあ、500人だから多いったって50人もいればすごく多く感じますけどですね、全員が全員というわけじゃないんだけど、だけど一部の人は非常に上手です。
いや、すごいですよね。
はい、私知ってる人でですね、グラフィックデザイナーとかですね、今はウェブデザイナーですけど、やってる人いるんですけどね、もっと若い人で同じ年じゃなくてでその人も見たら感心したんですよ。と思って、おそらくシニアネットっていう、なんていうか割と高齢者中心のネットとしてはほぼ最高シリーズだと思いますけどですね、でそこに入った時のことはですね、北海道新聞のですね、朝の食卓っていうコラムがあるんですよね。そこに私も書いてるもんですからね、書く人40人もいるんですよ。
そんなにいるんですか？
40人いるからね、毎日あるけどね、40日に1回ぐらいしか出てこないんですけどね。
そうですよね。
でそこに書いてあるんですよ、ちょっと読んでみたいと思うんですよね、
はい、
これは朝の食卓シニアネットっていう題なんですよね。7年前札幌中島公園の魅力を紹介するホームページ中島パフェを開設した時、大勢の人にメールで知らせたら、ホームページの基本がなっていないと厳しい反応もあった。そんな時テレビ報道で札幌シニアネットのことを知った。学習会、クラブ活動など多彩なメニューがある。教え合いが基本なので講師も会員、受講料などの負担も実費のみだ。早速入会しホームページ作成の勉強をした。20人の教室で学び始め、最初はさっぱり分からず悩んでいたら、復習会をしませんかとメールが来ましたと。渡りの船とばかりに4人で勉強会に参加しました。難しくてついていけませんというと、他の会員とまた3人ですけどですね、実は私もそうなんです、わからないところを教え合いましょうと言われ、ほっとしました。皆さんの笑顔で気持ちも楽になり、勉強する意欲も湧いてきました。で会の理念は学び合い、支え合い、助け合いの通り運営されていることが素晴らしい。それが会員の生きがいとなり、経費の節減にもなるんだから一石二鳥だと。その頃政府がですね、545億円もかけた IT 情報技術ですね、 IT 講習会にも参加したが、実にもったいないと思った。そこで得るものはあまりなかったが、札幌シニアネット学習会で学んだことは今もホームページの情報発信に役立っているっていうわけなんです。今考えてみると相当前に入ったんですね。
そうですね、7年前、
はい、でその時は初めてシニアネットが始まって2年目ぐらいだったんですよね、
はい、
で本当にね、皆さん、ね、一生懸命やってるんですね。でみんな教える人もみんなあれですから、ボランティアですからですね、で会員の中の得意の人が教えるだけですね。
みんなカタカタカタって早いんですか？
早い人もいるし遅い人もいるし、
打てるだけ、打てるだけすごいですよ、
打てるだけすごいったってあの10分でやるのは私なんかだったらもう皆さんと年と同じぐらいから10分でやってましたよ。あの英文タイプですけど、
商業でよく、
そうそうやってるでしょ、
商業高校なんで
同じぐらいの時、やっぱやってましたよ昔でも今から50年以上前だけど、50年以上だけど、もうなんていうかな、あのタイプライター厳しいですけどね、あの一個間違えたらね、
そうです
よね、今だったらタイプライターコレクションってあるんですよ、ぐるっと回していく、ポチョンってやったら字が消えたりして、
そんなの
コレクションってことあるんですよ、
知らなかったです、
もう何十年も前にできたんですよ、そういうのですね、パソコンが入る 前は
いやもう最近パソコンにいろんな機能ついちゃって全然わかんないんですよね、
う
ん、
そうですね、それではですね、中島公園のおしどりの話をちょっとですね、3月7日の中島公園におしどりのオスが1羽、キサラの前を通って帰ろうとした時、中洲1号橋近くのカムカム川でおもちゃのような綺麗なおしどりのオスに出会いました。久しぶりにおしどりを見たので写真を撮っていました。橋っていうと小さな橋なんですよね、一人やっと渡れるぐらいの、そこで写真を撮ったんですよ。でなんとなく人の気配がするので振り向くと若いカップルが立っていました。私を邪魔がしていて橋を渡れなかったようです。ごめんなさい、おしどりがいるのですよと言うと、そんなの関係ねえとは言わなかったんですよね。
こじばでしょう。
言わなかったね。嬉し、まあ優しそうなカップルでですね、明るい声でおしどりですかと言ってくれたんですよね。しばらくでそこから去ってですね、はい、しばらく歩いて振り返ると二人でおしどりを見ていました。
いいですね。
おしどり夫婦。ふとこんな言葉が頭に浮かんできました。
幸せそう。
そう、そんな感じしましたね。3月29日ですね、それからしばらく経ってからですけど、中島公園におしどりが再び見たんですけどね、年がら年中来てるんですけど、まあ、こちらで見るのは少ないですよね。
そうですね。
で3月28日、その前の日にですね、おしどりがカラスにいじめられているとの目撃情報がありました。
カラス
にあのなんか水面のスレスレになんか飛んでいくそうなんですよね。で抵抗しています。で児童館の、そうですか、もうそろそろ時間ですね。この話ちょっとだけ続きがあるんですけれども、続きはですね、まずエンディングをですねやっていただいて、それからにします。
はい、はい、
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに、地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ中島パフェと朝日山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送山花明日もいい天気2009年後半で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、どうもありがとうございました。ですね、次回の山花明日もいい天気はですね、マイカさんのラジオ日線伏見です。楽しい話題、お得な情報がいっぱいです。ご期待ください。次回のラジオ中パはですね、6月8日です。中島公園が本当の意味で春を迎えます。町ではよさこいソーラン、中島公園では札幌祭りも始まります。初夏の中島公園の予定などをお知らせします。中島公園の歴史は札幌の歴史そのものと言われています。これからはその辺についても振り返ってみたいと思います。8時から1時間にわたりラジオ中パを聞いてくださりありがとうございました。スタッフの皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではおやすみなさい。
おやすみなさい。